東京ネットラジオ。皆様ごきげんよう、じゅんこです。さあ、いかがお過ごしでいらっしゃいますか？時の経つのは早くてね、もう今回10回目の配信になります。10回目ってことは、今年も残すところあと2ヶ月なんですね。なんて1年って早いんでしょう。2022年って私にとって、変化の1年でした。今からちょっとね、早いかもしれないけど、ちょっと振り返ってみて、2022年に明けて、すぐにこのラジオ配信がスタートしたので、そうなんですよ、いろいろと変化の1年でしたね。そしてまあ、コロナ禍で低迷してた、まあ本業のね、インストラクター業、まあまだ低迷しつつ、低迷中なんですけどもね、なんとなくこう希望の光がちょっと見えてきた感じがあるかな。それはね、ただ単にね、レッスンの本数がこう戻ったりとか増えたりっていうことではないんですけども、これから先をちょっと見据えて、何か違う切り口でこのフィットネス業界に関わっていくことにちょっとなんかなりそうで、具体的な道筋がちょっと出来上がってきたような感じですね。この件に関してはね、また機会があったらお話ししたいと思います。さあ、今回は食欲の秋突入しますけど、このね、食生活、健康と食生活についてのお話をしようかなと思ってます。まあ、健康のために食生活で気をつけることはどんなことかとかね、健康な体維持するためにどんなものを食べればいいのとか、まあそのあたりね、ちょっと深く下げてみたいと思ってます。で、まあ栄養に関してはもう膨大なこう切り口があるので、まあ、今回はですね、一番基本的なタンパク質についてね、タンパク質をどのように取っていくか、どういう成分なのっていう感じですかね。そんなような感じで、お話ししたいと思います。ぜひね、最後までお聞きくださると嬉しいです。さあ、それではこの番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、さあ、それでは、今回のね、メインの配信になりますね。私ね、よくレッスンでいつも言ってる言葉があるんですけども、今のあなたの体はあなたが今まで食べてきたものでできてる、できてますよって。そしてこれからのあなたの体は今からあなたが食べるもので出来上がっていくのよっていうのをね、よく言ってます。はい、聞いたことないよっていう方もいるかもしれないんですけども、これってすごいシンプルな考えですよね。まあ食べたものでできている、なので、ちょっとこうお菓子みたいなものばっかり食べている方はお菓子の体でできてるみたいな、どういうんだろうなこれな。まあ要するに、ちゃんとした栄養素が取れてないってことになりますよね。でね、 今の自分の体に満足をしているのであれば、今までの食事っていうのはまあいい感じに取れてきたんではないかなっていうふうに思っていいと思います。でもね、満足していないのであれば、これから食べるものをちょっと見直して改善をした方がいいんでないかっていう感じかな。まあでもこれね、持病があったりとか、ちょっとアレルギー体質であるよとか、まあ一概には言えないんですけども、まあちょっとね、見直すいい機会になればなと思ってます。ではどのようにちょっと見直してみるのがいいかなんですが、これから、私3つのことをお話しします。これちょっと自分でちょっと見直してみてください。1つ目、栄養バランスの整った食事になっているか。これね、栄養バランス整ったってどういうの、それすらわからないよっていう方ももしかしているかもしれない。これからやってきます、それはね。まあ偏ってなければいいってこと、同じものばっかり食べてないければいいってことですよね。2つ目、1日3食おおよそ決まった時間に食べてますか。いやいや、これねちょっと頭痛いな私も。朝はだいたい一緒ぐらいだけど、昼間がね、仕事ちょっと不規則であったりすると、なかなかこう時間って決まった時間には食べられないですね。そう、皆さんどうですかね。では3つ目、適量食べてますか。適量、いわゆる腹8分目ってことです。これもね、食べ過ぎちゃうよね、美味しいものだとね。これは難しいな。で、早食いになってないっていうことですね。で、なんで早食いいけないかって言ったら、よく噛んで食べないので満腹中枢をね、こうちゃんと満足感できないんですよ。満足得られない状態なので、ついつい食べ過ぎちゃって後で動けなくなるっていう状態、そんな感じですね。で、まあ消費エネルギーと摂取エネルギーのバランスを保つってことがまあ大事。まあ3つね、ちょっとどうでしたかね。で、これはまあカロリーの問題にもなってくるんですけども、ちょっとそれだけじゃないんですよね。で、今回の配信で、まあ、自分の食べているものを見直すきっかけになっていただけたらなと思ってます。ぜひぜひね、見直してみてください。で、ここからはね、ちょっとした知識、それが食べ物を賢く選択する力を身につけられるかなと思ってますので、ぜひぜひ、聞いてみてください。聞きちょっと早くてなんだかよくわかんないって方は、何回か聞いていただけると、あ、こんなこと言ってんのねってわかるかなと思います。はい、まず三大栄養素ってあります。家庭科でやったよね、はるか昔にね。で、三大栄養素、まず炭水化物、これ聞いたことありますよね。炭水化物に糖質ですね、これね。あとは脂質、油ね。それとタンパク質、この3つを三大栄養素と言ってます。で、ビタミンとかミネラルが入ると、これ5大栄養素っていうふうに言われてます。はい、今回はね、この三大栄養素であるタンパク質についてちょっと詳しく。タンパク質って英語でプロテインっていうんですね。これもう直訳するとプロテインなんですね。で、日本ではプロテインっていうと、こうなんかこうマッチョの人がトレーニング後になんかね、シャカシャカシャカシャカやりつつ、こうグビグビ飲んでいるイメージの、あのプロテインっていうイメージありますよね。で、プロテインはもう直訳するとタンパク質になるので、タンパク質ね、そう、体を作る材料です。ストレートに体を作ってます。で、人間の体の 60% は水分なんですよ。確か前に言ったかもしれない、うん、で、残りの 40% のうちの 半分、まあ、約半分ね、20いくかないかないかなぐらい、それがねタンパク質なんですね。アミノ酸で構成されてます。もうそれだけ生命維持に必要な栄養素っていうことになってます。で、人の体の材料になるのはおよそね20種類のアミノ酸なんですね。で、そのうちの9種類っていうのは体で作り出すことができないアミノ酸です。で、これをね必須アミノ酸って呼んでます。なんか聞いたことあるよ、必須アミノ酸って、多分結構ねテレビでもやってると思うのでね。で、この必須アミノ酸と呼ばれるものは食べ物から取り入れる必要があります。はい。でね、バリンとかイソロイシンとかカタカナがいっぱいなの、リジンとかで、トリプトファン、これ確かね睡眠の配信の時に、睡眠をやった配信の時にトリプトファン出てきました。はい、これも必須アミノ酸ね。で、タンパク質には動物性と植物性があります。2種類が。で、動物性タンパク質はこの必須アミノ酸の9種類がほとんどね全て含まれてます。やっぱりねすごいのね。で、吸収率も結構高い、 90% 以上なんですね。じゃあこれだけ取ってればいいじゃんってなるんだけど、いやいやね、脂質も多いのよね。カロリーがものすごい高かったりするので、やっぱり多すぎないようにしなきゃいけない。で、それに対して植物性タンパク質、これはね豆類とか、あと米にも含まれてます、麦にも含まれてます、芋にも、トウモロコシとかあります。で、植物性のタンパク質って必須アミノ酸はこうばらつきがあるんですよね。で、9種類すべて含んでいるタンパク質をアミノ酸のアミノスコアってあるんですけども、9種類全部含んでると100とすると、米は60なんですね。アミノ酸スコアが60だから、米はね9種類のうちのちょっとリジンとかがないので60しかない。で、麦に関して、小麦ね、麦に関しては40台なんですよ。40アミノ酸スコアが。ってことはもっとタンパク質少ないよ、必須アミノ酸少ないよってことです。で、その中で豆類、大豆、豆腐とかね、納豆とか、これはねアミノ酸スコアが100なので、これは必須アミノ酸全部含まれてます。これはもういい感じですね。で、まあ芋類、トウモロコシもまあ60とか70とかで、意外や意外ね、ブロッコリー、これねタンパク質、必須アミノ酸がアミノ酸スコア80もあるんですよ。意外でしょ、私も知らなかった。緑黄色野菜の栄養素しかないのかと思いきや、なんとこのタンパク質、必須アミノ酸も含まれてるということなんですね。栄養素の塊かな、ね、すごいですよね。で、吸収率は植物性はやっぱりちょっと落ちる、70-80%、体内への吸収率ですね。そうです。じゃあどのくらい摂取すればいいの。1日、男性であれば、約 65g。 で、男性も高齢になってくるとね、65歳以上になってくると、まあ 60g 取ればいいんじゃないっていう感じかな。で、女性に関してはまあ 50g、 アスリートであればもっと取る必要はあります。で、 50g ね、女性だとして 50g って何をどのぐらいよってなるじゃない。これね、納豆で言います。納豆は普通のこの3パックで売ってる納豆発泡スチロールの四角いのね、あれね 50g を取ろうとすると、納豆ね10パック食べてください。10パックよ、無理じゃないこれ。朝3パック食べて、昼3パック食べて、夜4も食べなきゃダメ。これも絶対無理よね、これね、これだけじゃない。そうで、ゆで卵なら 50g 取るとしたら 7.7 個、まあ約8個 これも無理よね、これだけだとね。そうだから、まあ、動物性と植物性とこううまい具合に取るといいかなと思います。はい。で、和食取る方、朝とかね、和食取る場合ってご飯と納豆取ります。そうすると必須アミノ酸は、まあ、欠乏しないの。そう、まあこれだけじゃダメですけどね、グラム数にしたら、いくらでもないから。そうで、洋食だと小麦と、まあパンにね、納豆って食べないよねこれね絶対合わないよね。パンだったらやっぱり卵とかベーコンをつけたりすると、まあ必須アミノ酸は欠乏しないよってことなので、組み合わせね、うまく組み合わせてみてください。そうで、せっかくこう取り入れたタンパク質も、これね、一生懸命作った筋肉もね、あの炭水化物がないと、これね、炭水化物不足になるともう全然ね、あの分解されちゃうんですって。そうだから、炭水、ごめんなさい、タンパク質だけ取ってご飯食べないよ、糖質制限で食べないよっていうのは効率が悪いんですよね。っていうか効率悪いっていうか、分解されちゃってタンパク質蓄えられなくなっちゃうので、やっぱり少しご飯とか糖類ね、あの小麦であったりとか、そういったものを食べるのがやっぱりうまく効率よくね、吸収される秘訣かなと思ってます。そうなんですよ。で、あとね、取りすぎはやっぱり注意してほしい。何がいけないかって言ったら、タンパク質って体に取ると合成を繰り返すんですね。そうするとこう余っちゃったタンパク質、取りすぎの方ね、余っちゃったタンパク質は、窒素というのに変換されちゃうんですね。窒素って元素記号の N なんですね。窒素は有害物質です。なので体の外に排出しなきゃならんのよ、これ。そうで、有害な窒素はまず肝臓で無害な尿素っていうのに変換されます。そう、肝臓頑張っちゃうのね。で、その後で腎臓で、まあ、ろ過されてね、生成されて尿として体の外に排出される仕組みになってます。なのでこのタンパク質取りすぎてしまうと、やっぱり内臓の負担になるって言われてて、肝機能低下とかね、腎臓病リスクを高めるよっていうことを言われてるので、ちょっと気をつけてもらいたいかな。で、逆に不足すると、まず筋力不足になるので、まあ、筋肉として蓄えられなくなってくるので、まあ、姿勢が悪くなったりとか、そう、太りやすくなったりとかね、そういうのもあるかな。で、お肌、髪の毛、爪に現れます。お肌なんとなくガサガサ、爪も縦線、髪の毛もボサボサっていうことになるので、ぜひぜひね、しっかりとタンパク質は、適度に摂るっていうのをおすすめしてます。まあ免疫力の低下もありますのでね、しっかり摂りましょうね。はい、それでは CM に入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、さあ最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。まあね、今回のまとめですね。これからのあなたの体は、今からあなたが食べるもので出来上がっていくよっていうのをね、ちょっと常にこう頭の片隅に置いといてね。で、なんかの折に、あ、なんか言ってたな、そんなことなって、 でもね、あんまり考えすぎるとやっぱり食べ物ってストレスになるので、たまには美味しいものを食べたりとかね、これから食欲の秋に入ります。秋は美味しいものいっぱいあるのでね、いろんなのを食べていいですけども、まあ、やっぱりちょっとそのあたりを置いといてもらえればなと思います。で、栄養バランスの整った食事、1日3食おおよそ決まった時間、これね、体内リズムの関係でそうなってますね。で、よく噛んで腹8分目よく噛みましょう。唾液が、これね、唾液がやっぱり消化を助けたりするんですね。唾液のところでやったよね、これね。はい、そんな感じで、タンパク質についてね、もう本当に基本的なことなんですけども、ちょっとお話をさせていただきました。で、さっき炭水化物一緒に摂取しないと、せっかくタンパク質とっても分解されちゃうよっていう話をしましたので、次回はこの炭水化物についてちょっと深掘りしようかなと思ってます。炭水化物ね、ご飯とか、まあ、パンとかうどんとかパスタとか、まあ、いっぱいありますよね。そんな形です。はい、まあ、季節の変わり目で体調を崩しやすいと思います。皆様お気をつけてお過ごしください。それではまた、ごきげんよう。